今日はルカの福音書19章29節から44節とマルコの福音書11章11節から25節です。このところにはエルサレム入城のことが出てきます。ルカの福音書の19章の29節のところで、このベテパゲとベタニアに近づいたときに、イエス様は弟子たちに向こうの村に行って、そしてこの転ばをほどいて連れてきなさいと言われたわけです。なぜかというと、この転ばというのは非常に重要な存在であったわけです。そしてその飼い主たちに、主がおいるようなのですと、そのことを伝えていったときに、転ばをほどいて主のもとに連れてきた。そしてその転ばをイエス様のところに連れてきたときに、自分たちの上着をかけて、そしてエルサレムに入城する。当然以前からイエス様はエルサレムには入ったり出たりしておられたんですけれども、この時は非常に特別なことであったわけです。それは救い主として来られるということの予言が成就する。救い主イエス・キリストは平和の君と呼ばれる。そして旧約聖書には、このロバの子に乗ってエルサレムに入って来られると予言されていた。その一つのことが成就したわけです。イエス様はロバの子の背中に乗ってエルサレムに入って来られる。普通この世の王はこの軍馬にまたがって堂々として入ってくるわけですけれども、イエス・キリストは戦いの王ではなくて、むしろ平和の君、私たちに平和を与えてくださる方である。それが誠の救い主の姿であるわけです。そして人々は38節のところに、祝福あれ、主の皆によってこらえる方、王に天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるようにと、もうイエス様を賛美して神を褒めたたえたわけです。パリサイ人は40節を見ると、この黙らせてくれって言った時に、イエス様が、私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。ですからこのイエス・キリストを褒めたたえる賛美、それを黙らしてしまってはいけない。私たちも何よりも本当にこの主に感謝を捧げる、それは私たちの大きな力となっていくわけです。しかし現実はどうであったかというと、本当にこの誠の平和は2000年前も実はなかった。今もそうですけれども、このルカの福音書の19章の43節を見ると、やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しておかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。やがてはこのエルサレムも紀元70年にローマ軍によって滅ぼされてしまうという出来事があったわけです。そしてこれは過去の出来事ではない。今私たちはロシア軍がウクライナを侵攻している、攻めている、多くの犠牲者が出ているということを連日聞いているわけです。ですから聖書に起こっていることが出ているわけです。一体私たちは何をなさなければならないのか、それは祈りではないかと思います。マルコの福音書の11章の17節を見ると、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるとあるわけです。教会の一つの使命は何かというと、祈りの家、私たちは共に集まって祈る、それが一つの教会の姿であるということです。もちろん一人一人個人個人祈ることができるわけですけれども、しかし私たちが共に集まる、そして祈る、そのことによって神様は大きな御業を なされるということであるわけです。私たちがすることはこの世の経済的な活動それだけではない。神様の御業がなされる、それが教会の本来の使命ということになるわけです。13節のところにはこの葉の茂ったイチジクっていうのが出てきます。見かけは立派だった、ところが葉のほかには何もなかった、実がないというような状態であったわけです。そしてそのイチジクはなんとマルコの11章20節を見ると根元から枯れていた、もうそれは何の役にも立たないものとなってしまったということであるわけです。そしてそれは私たちもそのようにあってはならないということです。じゃあ私たちはどうすべきか。23節22節23節のところに神を信じなさい、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。神様は神を信じて、そしてまた心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになる。ですから私たちは信仰が必要である、そして信じて祈るということであるわけです。24節にはあなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。神様は必ずそのことを成してくださる、その信仰が私たちに今必要ではないでしょうか。25節を見ると誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさいということが出ています。敵をも許す、そしてイエス様はその通りになされた。十字架にかけられた時にイエス様は敵を許し愛し、また敵のために祈られた、その姿を私たちは見ることができるわけです。私たちは何よりもこの神様によって命が与えられ、信仰が与えられている。そして今私たちに必要なことはこの実を結ぶ、どうやったら私たちは実を結ぶのか、そしてその実とは何か、それはガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる聖霊による実であるということです。そしてその実を結ぶためには私たちはヨハネの福音書15章の5節に出ている通りに、私はブドウの木、あなた方は枝です、人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます、私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、とイエス様は言われたわけですけれども、私たちはしっかりとイエス様につながり、そしてまたご聖霊助け主によって私たちは愛や喜び、また寛容、そうした御霊の実を豊かに結ぶものとさせていただきたいと思います。